この人に聞く。今回は大分県盲人協会の歩行訓練士で3月4日のシンポジウムにパネリストとして参加された神谷育子さんに大分県での歩行支援・生活支援の現状と昨年度日盲連で行った視覚障害者が日常生活を送る上で必要な支援に関する調査研究事業についてお話を伺います。聞き手は日本盲人会連合三宅情報部長です。なおこの収録は日盲連のスタジオから電話で行いました。
神谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずは神谷さんご自身の自己紹介をお願いいたします。
はい、私神谷はもともと知能訓練士として眼科医療機関に6年間勤務してました。でその中で、見えにくい患者さんに出会っていた時に医療だけでの限界を感じて、福祉施設等に生活訓練等で紹介しなければならないんですけど、どうしていいのかが分からなくて、いろいろ調べているうちに歩行訓練士の仕事があるということを知りました。
はい、
で、その医療、現場の、バタバタしている状況とか生活について聞きたいんだけど聞きにくい状況があったりするのはよく分かっているんですけども、いろんなことが分からなかったので思い切って、2003年に日本ライトハウスの歩行養成の方を受けてみました。でこの時にやっぱり自分 の, その勤めていた医療機関の周囲に、訓練施設っていうのがなかったのも大きいかなとは思います。で実際に、その養成課程を受けて、でその後は京都ライトハウスの鳥居医療で12年間歩行訓練士として勤務をしました。
はい、
この京都ライトハウスの鳥居医療っていうのはこの調査等でも話している機能訓練とか非機能訓練とかいう事業訓練の形態があるんですけれども、その両方をやっている事業所でした。で今は地元の方の大分に戻ってきまして大分県盲人協会の方で歩行訓練士として勤務をしています。大分県の盲人協会の方は、訓練の形態でいうと非機能訓練の形態で行っています。以上です。
はい、では次 の, ご質問なんですけれども、歩行訓練っていうふうに聞くとですね、視覚障害者が歩くための訓練をするというふうなイメージが、私なんかはあるんですけれども、実際はどういった訓練をするというふうなことになってるんでしょうか。
見えない見えにくい状態になった時に、どう安心、安全に移動できるかっていうのが大切になってくるかと思います。
はい、
でお一人で歩くっていうだけでなくてご家族であったりとか誰かで一緒に歩くっていうのは、いろんな移動手段あります。部屋の中を見えなくなった状態で歩くとか、そういう一緒に誰かと歩く白い杖を使って歩く盲導犬なんかと歩くなどいろんな手段がある中で、歩行訓練士自体が関わるのは盲導犬以外のところでは関わっています。で、本当に歩行訓練というイメージから言うと屋外のイメージってあるかと思うんですけれども、お家の中に退院後戻られた場合なんかにどういう移動をすると安全に移動できるかとか、タンスとかにぶつからないためには防御の姿勢がありますよとか、そういったことをお伝えするようなこともありますし、初めて誰かと一緒に歩くっていう時に、当事者の方に手引きの受け方を知っていただくのもありますし、一緒に歩くご家族にも、お互いに安全に安心できるような手引きの仕方っていうのをお伝えすることもあります。であとはメイン的なところでいうとその白杖を使って歩くっていうところになるかと思うんですけれども、白杖っていうのも種類がいくつかあります。身長に合わせた長さっていうのも必要になってくるので、まず白杖を合わせるっていうところから始まって、その白杖っていうのはどういう意味がありますよとか目的がありますよっていう話もさせていただいた上で、実際にそれを持った時に、 車の音をどう利用して歩くかとか、白い杖から得られる情報をどう活用するかとか、さまざまな環境音や物理的環境をどういうふうに利用して頭に地図を描いて歩くかなど、そういったことに幅広く関わっています。最近ではその電車の転落事故等も起きていることが多く、慣れている場所であったとしても再度どういったことをご自分が知っておくといいのかとか、そういった確認をするようなことなんかも取り組んでいて、安全な移動の状況を皆さんに持っていただくような支援というのを幅広くやっていますので、がむしゃらに歩くっていうようなものでは決してありません。
そうなんですね、はい、
はい、
で今歩行訓練についていろいろご説明いただいたんですけれども、今歩行の仕方、それぞれの人に合った歩行の仕方をこう訓練していくということでお話をいただいたんですけども、歩行訓練以外に、神谷さんのお仕事としてね、どのような訓練をとされているか教えていただけますでしょうか。
はい、訓練の、全般的なものを視覚障害リハビリテーションと呼んでいます。視覚に障害があっても、自分らしく自立して社会で役割を持って生き生きとした生活ができるようになることを目的にしています。
はい、
でその中に一つ歩行もあるんですが、歩行以外では、読み書きというところでパソコンで情報を得ていくために画面の、見やすい設定であったり、音声でパソコンを操作することや、最近では iPhone とか iPad とかそういうタブレットとかそういった ICT なんかを活用した情報を得る手段を獲得していただくなんかもしています。他に読み書きの部分でいうと点字っていうのもやっています。点字の場合は実際にそれでメモを取ったり本を読んだり印として活用したりとか、ご自分で必要な使い方ができるように点字の訓練もしていますし、他にあと日常生活訓練ということで、日常生活を送る上での見えなくなった困りごと、掃除、洗濯、調理とかですね、爪切りとかお金の選別とか、そういった時に道具で工夫するのか、それとも持っているものを使いながらの工夫かとか、いろんな工夫をする手段というのをご紹介したり、今まで使ってなかった道具を使ってみたりとかして、また、見えない状態でできるようにしていくような訓練もあります。これ以降は、いろんな施設によってやられる訓練の中身というのは変わってくるんですけれども、ロービジョン訓練というようなものになると、ご自分の見え方に対する、理解を深めるようなもので、そのまた見え方に合った、補助具というのを選ぶような訓練もありますし、睡眠時といって、文字も書かないと忘れていきますので、また見える家族にご自分のメモを残せるようにとかで、そういう字を書くような時間や、体を動かすストレッチとかあって、いろいろ幅広く、その方の生き生きとした生活を目指して取り組んでいるような訓練があっています。
じゃあ歩行訓練といっても本当に幅広くですね、その人の生活上に欠かせないですね、いろいろな技能を習得するという、本当に幅広い分野でこう携わっているというふうな、ことなんですね。
はい。
はい、で、これらのですね、訓練については、大体国であったりとか、自治体の予算で行われていることがあるかと思うんですけれども、その点についてもお話しいただけますか。
先ほど自己紹介の時にお話しさせていただいた、その機能訓練とか非機能訓練でお話しさせていただいたんですけれども、障害者総合支援法の障害福祉サービスの中で定められた自立訓練、過去機能訓練っていうふうに言ってるんですけども、そういった、サービス種別を選んで施設で運営しているものが国の予算で行われているものです。
はい、
でこちらの方は開始までの流れとかそういったものは、どこでも、同じような流れで開始をされていくっていうようなある程度こう、形が出来上がったものなんですけれども、非機能訓練、自治体の予算で行われている方になるんですけれども、これはもう自治体の本当に予算で行うということで、名称としてはもう各地で異なりますし、やり方や回数制限があったりとか、地域差のあるものというふうになっています。
で、これらの、訓練についてなんですけれども、
はい、
じゃあ実際にこういうふうな訓練をしているところというのは全国にどのくらいあるんでしょうか。
昨年度の日本ライトハウスの養成部の、生活訓練施設の調べによりますと、
はい、
機能訓練施設としては、まあ、18箇所で、あと非機能訓練施設の方としては、まあ、いろんな形態含めて64箇所という数字は上がっています。
はい、
でただ、まあ、この、機能訓練施設や非機能訓練施設が共にない県っていうのが9箇所で、さらに、まあ、こういったない県が他の県に、委託していることもあるんですけれども、そういったこともしていない県が1箇所というふうになっています。で、圧倒的にこの非機能訓練施設の方が数が多いんですが、
はい、
支援体制にはものすごくこうばらつきがあっていて、
はい、
どの県でも十分にどの地域に住んでいる方でも支援を受けられている状況が今できているとは言い難い現状があっていると思います。
今お話聞くだけでもですね、
はい、
やはりちょっと少ないという印象がやっぱりちょっと拭いきれないんですけれども、
はい、
で、歩行訓練についてですね、やはり、まあ、はい、日毛連にもですね、いろいろな要望がまあ上がっている中で、最も身近にですね、安全安心に、はい、訓練を受けられるっていうふうな、ところが必要だっていうふうな意見がですね、はい、寄せられて いるんですね。
はい、
で、実際こう歩行訓練を行っているっていう立場でですね、まあ、実際に行われている施設の数が少ないとかですね、
はいはい、
まあ、受けたい時に受けられないというこの状態についてどのようにお考えになってますでしょうか。
は
い、
そうですね、やっぱり大分県っていうのが最近こういう、訓練が始まったんですけれども、
はい、
やっぱりまず情報が行き渡ってないので訓練っていうものを知らないっていうこともあるんですけども、
はい、
他の地域では行われていることが地域差もあって情報を知らないまま、
はい、
なんか不利益に過ごされている方が非常に多いなというのを感じています。
はい、
ですのでやっぱりその地域っていうのはすごく大事なのかなと、住み慣れた地域で情報を得て、まあ、訓練受けられるっていう体制っていうのが必要あるんじゃないかとは感じています。
で、そういったことも含めてですね、
はい、
今回日毛連で調査事業を行ってきたわけなんですけれども、
はい、
ではちょっとここのあたりのこともですね、このお話ししていただければなと思いまして、
はい、
今回のこの平成29年度の調査についてですね、ちょっと先ほどお話にも上がったと思うんですけれども、改めてこの調査を、
はい、
することになったきっかけというか、
はい、
目的ですね、こちらについてちょっとお話しいただけますでしょうか。
はい、平成29年度に調査を行う前にですね、
はい、
平成28年度にですね、視覚障害者のニーズに対応した機能訓練事業所の効果的効率的な運営のあり方に関する調査研究事業というのを行っています。
はい、
でこの時はその、まあ、機能訓練施設がなかなか、視覚障害者の訓練必要だと言われても増えない理由が何なのかということで、課題としては設置基準が良くないんじゃないかとか、まあ、報酬が単価が低いんじゃないかとか、
はい、
そういったことが一つ上がっていたものと、
はい、
あと訓練につながるまでに課題があるということが分かってきていました。
はい、
で視覚障害者が自立した生活や社会参加を行うために、まあ、生活訓練などの自立に必要な訓練が安定的に実施されることが重要なんですけども、
はい、
まあ、そういった施設が少なくて地域差があるっていうことで、そういう調査をした結果、厚労省の方からも、じゃあそういったところに訓練効果が本当にあるのかとか、
はい、
そういう訓練に対する、対応を、どんなふうに作ったらいいのかとか、
はい、
さらに、まあ、調査をしてほしいというようなことが出てきたために、
はい、
平成29年度に関しては、まあ、そういった中から、訓練を受ける、視覚障害者への効果的な訓練体制の在り方、それと、視覚障害者を訓練に効果的につなげる支援体制の在り方というところの2つに、論点を絞って、
はい、
調査をしていって、明確化して何が、まあ、そういう訓練数が増えないことであったりとか、
はい、
訓練を受ける機会が少ないままになっているのかとかを調査していこうということになりました。
はい、で、まあ、28年度から続いてという形で、はい、まあ、厚労省の指導のもとにまた29年度も引き続き調査を行ったという形なんですけれども、
はい、
先ほど挙げられていた、まあ、2つのことを、まあ 知るためにですね、どういった調査を今回行ったんでしょうか。
はい、そういったことは論点を2つに絞って、それを調べるために今回の調査というのは大きく分けて4つの調査を行っています。
はい、
1つ目はですね、訓練施設に向けた調査ということで、機能訓練施設と非機能訓練施設の体制の在り方とか、そういったことを、調査するということで、全国23施設に、行っています。
はい、
でこの23施設を選ぶときに各地域ブロックに割って、そういった地域で格差があるかないかなど確認ができるようにということで、機能訓練施設と非機能訓練施設を合わせて選定して、機能訓練施設は10施設、非機能訓練施設は13施設の調査をしました。
はい、
2つ目の調査は視覚障害者の当事者向けの調査をしています。
はい、
視覚障害者当事者向け調査に関しては2つの項目に分けて、訓練施設につながるまでの経緯に関する調査と、訓練前後の生活の変化に関する調査ということで、訓練効果であったりつながるまでの期間、そういったところを実際に当事者の方に尋ねるというもので、調査1でアンケートした施設の利用をされた方に対してアンケート調査を行って115名の方からの回答を得ています。
はい、
で3つ目の調査はですね、訓練紹介機関向け調査ということで、訓練施設につなぐまでの相談に対する調査を行っています。
はい、
でここから、地域の相談の連携等を見ていくということで、業種に関して、約870箇所に調査をしています。で5業種というのが、1つ目は医療機関、2つ目は相談支援事業所、3つ目は視覚障害系の機関で当事者団体、情報提供施設、特別支援校というような5つのところにアンケートを行っています。で4つ目は、訓練内容の詳細に関する調査ということで、視覚障害当事者の訓練に関する調査をレポート形式で行っています。でここから見たかったことは、訓練を受けることでどういった効果が出て、自信を取り戻されるのかとか、そういったものを、実際の、当事者の声を入れながらレポートするというようなものを行って4つの調査をしています。
じゃあこの調査では、
はい、
訓練の効果として、この訓練をすることでですね、視覚障害の、当事者の方々がですね、自信をつけることを、実証するっていうようなことをですね、目的の一つとして、行われたというようなことで、実際の現場で神谷さん自身が、訓練を行っているというようなことで、いろいろと、日盛連にもご助言をいただいているというふうに伺っているんですけれども、この自信がつくというふうなことについてですね、少しお話しいただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、その今回の、調査でいうと、当事者の方に訓練前後の変化っていうのを尋ねた中からなんですけれども、調査結果的にはその中からかなりやっぱり訓練効果があるんではないかということが見えてきています。本当に満足度とかですね、できるようになったっていうところの変化というのが数字としても現れていたんですが、そういった中でですね、全体の振り返り等を見たときに、できないことに対する考え方や工夫の仕方が身についた、気持ちが前向きになった、視覚障害に対する受け止め方が変わったなどの回答率にはすごく特に高いところがあったんですけども、こういったところから訓練による効果というのは技術面だけでなく精神面の変化にも影響を与えているということが見えてきたのではないかなと思います。またその調査4で、3名の方に実際にレポートを各施設で取っていっているんですけれども、その、レポートからでもだんだんとこうできることが増えてきたときに、その当事者っていうのが生活そのものをちょっと楽しめるようになったり安心できるようになってきているように感じました。 実際のその、まあ、私自身が今、訓練を大分県の方で行っている方なんかに対してもですね、まあ、どういったことをしてくれるかが分からなかったんだけどということで、自分は本当は近所の、バス停まで行きたかったんだけども、それができなかったという時に、一緒に、練習をすることで、そこに行けた時、そのバス停に行くだけでなくですね、外に出ること自体が、気持ちが楽に出れるようになったっておっしゃっていただいたり、また一緒に住んでるご家族が近くのバス停なんですけど、そこに行くまでもなんかこう心配で出したくないじゃないけど、もうだからお家にいてほしいみたいなところがあったんですけども、
はい、
そういったところを一緒に見ていただくことによって、あ、これなら安心して行ってもらえるねっていうようなことであったり、そういう、まあ、ご家族に対する安心感っていうのも、
はい、
訓練を受けることで持ってもらえるのかなっていうのは実際にやっていて感じているところであります。
で、今、大分県での例も実際にこう話をしていただきましたけれども、
はい、
では大分県でですね、実際にどのような訓練をされているかというふうなこともちょっとお話を伺いたいところなんですが、はい、またこの訓練を行っていくことに関して、はい、何か神谷さんが思うその課題ですね、と思うことについても合わせて、お話しいただけますか。
大分県の方でやっているその訓練の形態というのが引き脳訓練のタイプでやっています、
はい、
ですので、まあ、訪問型が中心で、マンツーマンで対応させていただいていて、まあ、県内に在住の方が対象となっています、
はい、
で、視覚リハというものに対しては相談からも行っていて、まあ、本当に手帳を取ったけどどんなものがあるか知らないとか、どんな制度を使えるかわからないというところから、こういった道具がありますよとか、こういった制度がありますよというご紹介をして、実際にそういったサービスを使っていったり道具を使っていく、そういったところまでの支援をしています。これ以外にも実際に医療機関に出向いて、患者さんなんかに対する講習会や、医療スタッフに対する、まあ、治療内容の紹介、そういったことをやっています。今訓練をやっていて、まあ、大分県での課題と感じていることもいくつかあるんですけれども、
はい、
実際に、ニーズがあって、やっているんですけれども、その、まあ、訓練効果を出していくっていう時には、引き脳訓練というのはある程度週に2、3回時間が取れるとか、
はい、
毎週っていうのが確約ほぼできているようなところはあるんですけれども、
はい、
引き脳訓練の場合はなかなかその最近、希望される方が増えてくると、訓練士一人であったら、週1回訪問するというのが厳しくなってきています、
はい、
そういった時間が取れないことで訓練効果を得られるまでの期間というのが長くなっていってしまうとか、そういったことが起きてしまうというのが一つと、またその訓練を進めていく上で、訓練士が一人というのは本当にこの進め方でいいのかなっていうふうに悩んだときに、
はい、
一緒にまあ相談できる体制というのがなかなかないというようなことなんかもあるかなと思いますし、まあ、あとなかなか訪問型中心で、まあ、マンツーマンでできるというメリットでもあるんですけど、これがまたデメリットにもなって、交流の機会がなかなか持てないということで、やはり地域に住んでいる方が地域には見えない人いないから自分一人だというような境遇からなかなか抜け出せなかったりもしています、
はい、
まあ、最も大きな課題かなというのは、十分にまだまだ情報が伝えきれていないというところで、こういう訓練のサービスが始まりましたよということもまだそこに行き着いていない方たちの方が圧倒的に多いです。そういったところに対して、まあ、情報を届けていくというところで地元の資源というのを使っていかなければならないかなとは思っています、まあ、ケアマネージャーさんであったりとか、まあ、見えなくなった最初に行く医療機関とか、そういった、まあ、当事者につなげるために支援者自体にも啓発が必要だと思っているんですけれども、そういう時間が取れないというのが今の、まあ、大分県での課題ではないかと考えています。
具体的な大分県での例をお話ししていただいたんですけれども、
はい、
ではですね、今回のこの調査を実際行ってみてですね、見えてきたということにつきまして、ちょっとお話しいただけますでしょうか。
今回はその論点を2つに絞って、調査をしてきたわけなんですけれども、はい、1つ目の訓練を受ける視覚障害者への効果的な訓練体制の在り方というところで調査したことから、訓練を受ければ、QOL は向上するということが分かってきました、
はい、
ただ、訓練施設提供する側にはその仕組みっていうのは異なっていて、はい、開始までの流れが違うとか、はい、利用回数の制限があるかないかとか、はい、もう1回か2回で終わるっていうようなものはもう機能訓練施設の方が得意であるとか、そういったものが見えてきていますので、はい、お互いにないものが機能訓練にはあったり機能訓練にあったりするというようなことで、そういう施設のタイプの違いというのも明らかになってきたのではないかなと。なので、こういった両方のタイプっていうのが必要なんじゃないかなということが論点1の方ではまとめられています、
はい、
で論点2の方で視覚障害者を訓練に効果的につなげる支援体制の在り方というところでは、
はい、
2つ、見えてきていて、1つ目は当事者には訓練、情報がまだ十分には伝わっていないと、で地域の連携がうまくできていないのかなということが、見えてきています、
はい。
で2つ目は地域での連携に対するニーズは高まってきているんですけれども、はい、そのためのネットワーク作りっていうのがこれからの課題でないかということが分かりました、
はい、では最後になりますけれども、
はい、
上野さんが思うですね、はい、今後の歩行訓練について、望ましい在り方など、ありましたらですね、ぜひお聞かせいただきたいんですけども、いかがでしょうか。
一昨年の調査からなんですけども、
はい、
いつでもどこでも同じように質の高い訓練が提供できる必要性があるのではないかというふうに言われてきていますし、
はい、
私もそれは大事じゃないかと思います、
はい、
でまだ正直全国的にはそういった体制が取れているとはとても言い難い状況なので、
はい、
どういったことが必要かというのはこういう調査をもとに出していく中では、まず相談窓口っていうのがしっかりしていかなければ、視覚障害の専門性、特殊性っていうところから、必要なんではないかということで、相談支援事業所だけでない専門性のある、相談窓口に対する何らかの形が必要じゃないかなと思いますし、全国各地域に、機能訓練施設や引きの訓練施設両方にあるというのが望ましいのではないかと思っています、
はい、
今年度からなんですけども、一昨年の調査の結果からですね、もともと自立訓練の中では機能訓練というものでしかできてなかったんですけれども、
はい、
生活訓練というものでも訓練を提供することができるようになってきています、
はい。
ですので、新たに加わったサービス体系というのがどれだけ全国的にこれから普及していくのかというのも、見ていく必要があるのかなと思いますし、そういったところで提供できるサービス、支援体制というのがどういったものかというのも、見ながらまた大分でも、支援体制というのを作っていきたいなと思っていますので、訓練につながるための相談の体制であったり、訓練をしっかりできる施設裏付け、そういった体制を求めていけたらいいかなと思っています、
はい、実際に視覚障害の方がですね、こういう訓練を受けられる窓口あるいは情報提供ですね、
はい
はい、であとはニーズがあってもその訓練を受けられる施設が整備されていないことにはこう受けられられないので、全国的にですね、もうこの施設がこう増えてきて、いつでもこう受けられるという体制作りは本当に必要だと思います、
はい
はい、どうも貴重なお話いただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この人に聞く、今回は神谷育子さんにお話を伺いました。